イカと
リノリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
骨折が痛い。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
今回から録音環境が変わりました。
全くもってそのリスナーに関係ないから。
いや、でもちょっとね、もしかしたら音質がいつもとちゃうかなとか、なんかノイズの乗り方ちゃうなとかっていうのがあるかもしれない。
そこまで
だからね、今まで iPhone で撮っててんけど、はい、なんか専用機器 IC レコーダー。
そうです、 IC レコーダーが
まあ
何年やっとんねん。
そうです、私たちもついに IC レコーダーになりました。
これってどうなんやろ、廃下ではない、それからもう最新というかその現行機種やから。
まあ、そうなんですよ、まあ、録音に特化したものに、ね、なったんで、はい、まあいいんじゃないでしょうか。
そうです。
でなんかインタビューとかそういうの撮ってて、
うん、
あの音起こしなって
文字起こし、
でも音起こしってなんやねん、文字起こしをするための
バスみたいな
雷音
音で起こすんじゃ
ん、音起こしとあってなるもんじゃないけ
ど。そうですね。
なんかちょっと緊張する。
まあまあまあ、ね、あの先ほどちょっと試してみたら普段のテンションで喋ったら音割れすることが分かったんで。
そうやね。
今日もところどころでバミってるかもしれないですね。
はい、まあ、iPhone のそのね、なん調整はすごかったという
この、ね、そうですね、
うんうん、
はい、じゃあ自己紹介していきましょう。
はい、もうね、天気の話するのもなんですが、めっちゃ寒いイカです。
はい、家の前で剥離骨折しましたリノリです。
家の前で家内が土下座してるところを見かけたケイです。
土下座なの？
まあまあ土下座というかね、これはリノリさんの話を聞いた方が早いですね。
あ、なるほど。もう俺の寒いとかいう話どうでもいい。
そうそうそうそう、どうでもいいの。
朝起きたら体が震えすぎて何もできなくなったっていう話。ここ
覚えてる。いや、まあまあ、リニョリの剥離骨折の話を聞きましょう。
はい、まあどうでもいいと思うんですけど、うん、はい、あの家の前で赤ちゃんをね、
うん、
あ、子供をね、
うん、
あの自転車に乗せて連れて行こうとしてたんですよ、ちょっと外に、
うんうんうん、
そしたら家の前に3センチか5センチぐらいの段差があるんよね、うん、
あるある。
そこで足をめちゃくちゃ外にグネって曲げてしまって、
うん、その足を下ろすときに感覚が違ったっていうか、うん、その段差があることを感覚なくガンって足を下ろしちゃったってパターン
で、うん、そうかもね。
で、まあ、それで片側に寄ってしまってグネった、
うんうん、グネったと。まあ、でそれで、あ、立ち上がられへんってなって、
しかも、まあ、最初は強めの捻挫かなと思った、
うん、しとしと雨降ってて子供は一応自転車の前かごみたいなところに乗ってんねん。前かごの後ろにさ、なんか乗せるとこあるやん、
うん、
でそこで乗ってて、うん、でしとしと雨降られてるからやばいって、もうこう傘さしたらなと思って、
うん、
って思ったんですけど、そんなこともできず、うん、立ち上がれずに ORZ の体勢で四つん這いになってたんですよ。
あ、もう痛い、
痛くて
ただただ痛い、
立ち上がれなかったんですよね、うん、
で子供はさ、なんかママが変な格好してるからキャッキャッて笑って笑われてるわって思いながら、
なんか楽しそうなポーズをしてくれてる、
またおもろいポーズしてるわ、うん、
でもまあ肩から下げてるカバンに携帯が入ってたから、うん、それでお圭さんを呼び出して、家の中にいるお圭さんを、
あ、はい、そ
っ、テレワークだったんで家にいたんですよ、
はい、
不幸中の幸い、
そしたら、まあ、降りてきてくれて、うん、私がもう立ち上がれない状態になってるところを助け出してくれたんです
、はい、飛び出してるところを目撃しましたね
という話。
あーってなってた、
はい、まあその時点ではだから捻挫かなって。
そうね、
まあね、うん、足ひねっただけみたいな。
そうそうそう、まあまあちょっと階段登るんとか、うん、歩くの、トイレ行くのとかはちょっとしんどいけど、その日ボードゲームやる日だったんで
、うん、
ボードゲームはやろうって思って
アイシングしながら
すごいな、はい、
ボードゲームをしていたトップアスリートでございます
ボードゲーム魅力的すぎる
そう、とりあえず冷やしてボードゲームはしてて、うん、次の日、まあ病院に行ったんですよ、
うん、
ああその日はもう冷やすだけ、
ま
あ、
正直そんなにねめちゃめちゃ晴れたりもしてなかったんで、
うん、
まあ捻挫かなって。
それねな、最初って晴れへんよね、
う
ん、あれ
不思議と。
うん、
まあ、そしたら見てもらったら剥離骨折で、 ちょっとだけここあなんていうのかな、骨がポキって
浮いてるような、
ね、浮いてる
剥離骨折って、俺って離れてはないけど、
うん、
なんか折れた拍子に剥がれ
は、うん、そうそうそう、
薄い紅は割ったら、
うんうん、盛
り上がりやん、
そうそうそう
そう、あんな感じなんかな、
まさにそんな感じ、もう見せてもらったけど、そんな感じで、あ、こっちはこうなってるけど反対の足は大丈夫ですよねって、
結構しっかりやってるよね、
うん、まあ一応ね、あのテーピングで、まあ、ほんまのガチガチギプスつけたら、
うん、
半月ぐらい、
3週間、2、3週間で治りますって、うん、あのすごいしっかりしたギプスと松葉杖にしたら、
あ、
2週間ぐらい治りますって、
だからもう足動かせない状態でガッチリ固定したら早く治るけど、
う
ん、
そ
うすると生活が、
そうね、まあ、子供もいてるしね、
うん、ままならないから、
だから、まあ、あ
のいやいや緩めのギプス、
ね、緩めギプスにします、
あ、少し時間かかるけど、うん、そっちの方でお
願いします、まあ、1ヶ月固定ですね、はい、って感じで、
だから全治1ヶ月って聞くとなかなか重症感あるよね、
あ、
あの体の中のベニヤ板が曲がってるっていうのはもう十分でっかい事件ですよ、
そうですね、うん、
はい、まあなので、今ギプスしながらやってます、は
い、我が家でちょっと最近そういう事件が起こりましたという
、お子さんはそのこと気づいてる、
うん、いや、まあ分かってないんちゃうかな、
まあ、普通にその折れてるというか剥離骨折してる方の足にキャッキャッと抱きついてるから、ね、うん
まだ1歳なんでね、
まだ分からんね、
分からんと思うね、
分と思う、
いつ分かるんやろ、お母ちゃん3年前に剥離骨折してたなみたいな、ピキーンって、
ある日急にならんやろ
何かに気づくっていうか、あの転生元のね記憶が、
転生
なんで転生赤ちゃんに
強くなるかもしれんやろ、
はい、まあ、そんな事件が起こりましたよということで、
大変やな、うん、
はい、というわけで今日の後半ではですね、
うん、
その日遊んだゲームの紹介をしていこうと思っております、
はい、
はい、
じゃあじっくり聞きます、
はい、後半に続く、はい、
後半ですよ、
はい、後半でございます、今回ご紹介するゲームはつい先日発売されましたゴーレムでございます、はい、これはオラニオゲームズというところが出してまして、はい、
うん、
作者は、うん、これね読み方がね合ってるか分かんないんですけど、
はい、
ギグリさんとブラシンジさんとルチアーニさんです、
う
ん、
あっき特化系、
はい、あっき特化プラスルチアーニですね、
イエーイ、
おけいさんの大好きなあっき特化、
そう、私というかりのりさんですね、りのりさんが大好きなあ
っき特化、私が好きやっていう話をして、
おけいさんは、
私はルチアーニ好きですね、
なるほど、じゃあもう2人とも好きでいい
はい、まあまあ、ロレンツ・イル・マニーフィコとかの、
うん、
作者たちがまた再集結して作ったということですね、
すごいよね、
はい、となっておりまして、このゴーレム、まあ、日本ではテンデーズ・ゲームズさ
ん
からつい先週ぐらいに発売された、
うん、
ピカピカの新作でございます、
なるほど、
ピカピカの、
はい、というわけでこちらのゲームを今回ご紹介するわけでございますが、
うん、
またじゃあ、今回は例によって私とりのりさんはプレズミで、
はい、
ピカさんは未プレイの状態でございますが、
うん、だからもう全部想像で俺語っていい、
語ってもいいよ
じゃあ先にどんなゲームかイカさんが想像で語る
まずここにある10円のガム、
これも美味しい、玉がね、玉が、
玉美味しそうやし、
はいはい、
マップはそんなに複雑じゃないよねこれ、
あ、そうですね、
うん、なんかこう一定区画で並んでいる
メインボードがね、
うん、で周りにはあのね、なんやらトラック、
うん、クラマトラックかな、
ね、で、あのマイボードもある、
あるね、
はい、うん、大変そう。
イカは事実だけを述べたの。
どんなゲームか全く分かりません。
はい、では、今回私の方からご説明していきましょう。
はい、
まずですね、まあ、ストーリー的な話から行きましょうか、
うん。
舞台はプラハでございます。
おお、ま、
またかよ。またプラハかよってなるかもしれませんが。
プラハ好きすぎやな。
はい、まあ、プラハではなんかどうやらね、ゴーレムのなんか伝承というものがあるらしくって、
うん、
ゴーレムとは何ぞやという話ですが、簡単に言うと土人形でございます。
うん、土人形、
はい。ただしめちゃくちゃでかい土人形です。
うん、
そして、まあ、ゴーレムっていうとドラゴンクエストに出てくるモンスターだったりとか、
うん、
すると思うんですけど、どっちかっていうと、ヌーベイに出てきた方のゴーレムです。地獄先生ヌーベイに出てきた
方、ね。わかりにくいな。
今私と同世代ぐらいにジャンプを読んでた人間は全員なるほどって思ってると思うんですけど、
RPG とかたまに出てくるよね、
そうですね、うん、まあ、こちらでいうゴーレムっていうのは、
はい、
土人形に、
うん、
まあ、かりそめの命を吹き込んで、
うん、
労働者として使うっていうふうなことが、うん、まあ、伝承として残っていた、
うん、
まあ、伝説として残っていたので、
うん、
まあ、それをテーマにされているということで、
うん、
このゲームでもそのゴーレム っていうのが出てきて、プレイヤーたちはそのゴーレムの研究者です、はい、
なるほど、
はい、まあ、といってもこの世界ではすでにゴーレムが実用化されてます。
すげえ、
はい、もうあの街の中をゴーレムが歩いてても村人たちは何も思いません。
あ、
普通にゴーレムが歩いて普通に仕事をしています。
なんかラピュタみたいな世界。
そうですね、ラピュタ の、 そうあの発達してた世界の方の話ですね、
うんうん、
でただしこのゴーレムというのは非常に便利な存在なんですけど、
うん、
完全無敵というわけではなくてですね、
うん、
ある程度なんていうんですかね、リスクがあります、
はい
はい、研究者たちがですね、
うん、
あの管理できるレベルを超えると、
うんうん、
街に害を及ぼしてしまうんだと思うんですよ。
あかんあかん、
はい、なのであの、うん、管理できないレベルまでいくとマイナス点を生み出し始めます、
うんうん、
なのでそれをちゃんとできるだけ管理しつつ、管理できなかったらたまにはゴーレムを土くれに戻しつつ、
は
いはい、みたいなことをしながら、勝利点を稼いでいくゲームとなっております、
うんうん、なるほど、うんうん、
はい、でゲーム自体はですね全部で4ラウンドやっていくゲームです、
うん、
4ラウンドやって一番点数高い人が勝ちというタイプのゲームで、
うん、
じゃあ各ラウンドはどんな感じなのかというと、
うん、
全部で各プレイヤーは3手番ずつ1ラウンドの中で行います、
はいはい、
なので4ラウンドあるんで全部でこのゲーム12手番しかありません。
最近
最近そうですね、
短い、
まあ、最近のゲームだとサボテカなんかは5手番しかないとかのが有名になってますけど。
確かに
サボテカやばいよ
僕サボテカ やったことないんで何が起こるかも分かってないんですけど、
うん、
まあ、このゲームも例に漏れず1手番の中で考えることがすげえ凝縮されたゲームでございます、うんうんうん、はい、で、まあ、その3手番もしかも、ボーナス的な手番もないので、
うん、
増えたりも減ったりもしません、
うん、
やばい、
はい、この3手番、合計12点をいかにやるかというゲームでございます。
うん、うんうんうん、
で、じゃあ、大まかに説明していきましょう、
うん、
もう全部説明すると時間かかってしゃあないんでね、
うん、
はい、このゲームは、大きく分けて3つ、上げるべき、ステータスというものがあります、う
ん、なるほど、
はい、でそのステータスを上げつつ、うん、で、最終的に勝利点につなげていくゲームなんですけども、
うん、
まず1つはもちろん名前にもなっているゴーレム、
ゴーレム、
はい、この土人形を作るっていうのが1つの大きな、要素です、う
ん、なるほどね、
そして2つ目の要素、アーティファクトですね、
はい、
アーティファクトっていうのは、収入にを得られるためのマイラウンドの収入が増えるタイプの、
うん、
まあ、特殊な道具の発明ということになってきます、
うん、はい
はい、そして最後に研究です。
研究、
まあ、研究はですねやればやるほどお得になっていく、まあ、ボーナス的な資源がもらえるところだったりするんですけども。
そうですね、
なるほど
ね、
はい、この3要素っていうのを、
うん、
メインボードを、
うん、
使いながら、どんどんパワーアップさせていって、
うん、
で、資源を支払ったり資源を、まあ、そこで得たりしながらやりくりしていくゲームっていうのがこのゲームの概要です、
うん、
じゃあ、これをどういうふうにやっていくかなんですけど、
うん、
手番が来たら何するかですよね、
うん、
はい、手番が来たら、5種類あるアクションのうちの1つを選ぶことになります。
5種類
あります、ね、やれることが、
うん、
はい、最近のゲームはねカード出すだけですよみたいなことを言うなんか詐欺みたいなやつありますけど、う
ん、簡単ですよ、
はい、簡単ですよみたいなやつありますけどこのゲームはしっかり5つあるから選べよって言ってきます。
なるほど、
はい、で、できること5つあるって言いましたけど、
うん、
5つのうち3つは、
うん、
さっき言った3要素と絡んできます、
うん、
粘土を得てゴーレムを作る、
うん、そうですね、
お金コインを得てアーティファクトを作る、
うん、
で、知識を得て、
うん、
書物を読む、
うん、
この3種類でもう大体まず解決します、
うん、
で、それとはまた別にもう一つあるのが、ゴーレムに労働をさせるというのがあります、う
ん、
はい、このゲーム、メインボード上にゴーレムっていうのが配置されます、
はい、
このゴーレム最初から2匹まず持ってます、
うん、
はい、そして先ほど言ったゴーレムを作るアクションで増やしたりもできるんですけど、
うん、
まあ、とりあえず、マップメインマップを見た時に、3本大きな通り、まあ、このゲームでいう と、区画という表現をされていますけど、
はい、
マップ上のほとんどはこの3本赤青黄色の3色の、道路みたいなもので表現されています、
うん、ありますね、
でこの真ん中を、ゴーレムが歩いていきます。
どしどし、
はい、どしどし歩いていきます一番左、から始まって全部で10地区あるんですけども、
うん、
この10マス分をどしどし歩いていきながら今ゴーレムがいるマスの能力を発動させるっていうのが労働です、
うん、
はい、まあ、ちょっとしたスゴロクですよね。でスゴロクなんですけど、なんていうんですかね、若プレみたいにその止まった場所の能力を発動するんじゃなくって、
うん、
止まった上で労働っていう別の選択肢をすれば、
う
ん、初めてそこの成果が得られるというふうになっています。
マイクだけじゃダメない。
そうなんです、
うん、
はい、これが、4つ目の選択肢労働、うん、そして最後の選択肢これも簡単です模倣
模倣、
はい、ワーカープレイ、ウベローゼンベルのワーカープレイスによくある、うん、模倣って言って他のアクションを、うん、真似するという、うん、模倣ですね。でもそもそもワーカープレイじゃないのになんで模倣があんの、うん、っていう話とつながってくるんですけどこのゲームの一番の特徴っていうのがこのアクション選択の仕方にあります、う
ん、はい、
アクション選択をするときコンポーネント的にはすげえ立体コンポーネントの境界みたいなものがボーンとあります、うんうんうん、これシナゴーグって専門用語的な言い方をするんですけど
ロボット
みたいに、まあ、この街でいうとこの境界みたいなものになるんですけど、うん、はい、そこから、ポーションエクスプロージョンよろしく、レール状になっているところに玉がずらずら並んでます
玉、ね、がね、
はい、10円玉みたいなやつ、
ね、そうそうそうそう、
めっちゃ食いたい、
はい、今イカさんがコロコロンってやりましたけど
そっか行った
どっか行かんといて、
まあ、1個どっか行ったらゲームできんから
1個どっか行ったら終わり、
はい、まあまあこのシナゴーグ境界のコンポーネントからずらずらっと玉が並んでるんですけど、はい、この、玉が並んでるレーンが5つあります、
うん、
そしてアクションの種類も5つあります、うん、もうお分かりですね、うん、このアクションとレーンが対応してます、
はい、
なので、まあ自分の手番が来たら玉を取ります。
うん、
1個選んで弾を取る、うん、そしてその、取った列にあるアクションっていうのが発動する、う
ん、あ
そして、そのアクションには効果値、パワーみたいなものですね、なんぼのパワーで発動しますよっていうのを決めるんですけど、
うん、
それは今取った弾も含めてそこにあった弾の数です。
あ、じゃあこの4つのとこは4パワー、
そうです4つ、うん、今例えばイカさんが触ってるのは、労働、うん、ゴーレムに仕事させますよっていう場所のアクションの横にあるレーンなんで、
うんうん、
そこに4つある状態から弾1個取りますわって言ったら4の効果値パワーで労働をさせるということになります。
そうだね、まあ、だからたくさんあるところの方が、まあ、比較的いい。
そうですね、
うん、
で例えば、レンガをと、手に入れてゴーレム作りますよっていうレーンであれば、
うんうん、
例えばそこに2個弾がある状態で弾1個取っていきますって言ったら、うん、2のパワーで発動させますということになります。
で
各パワーはじゃあ何が起こるのかっていうと、まあ、例えばこのゴーレム作るところの話で言えば、粘土をもらった、
うん、
そのもらえる数がパワーの数になってます、
うん、
2パワー、そう、2パワーだったら2粘土、5パワーだったら5粘土もらった上で次のアクションが、次の、ゴーレムを作るというふうなアクションに発展していきます、
うん、なるほど、そんなに偏る、
はい、偏ることもありますよ、まあ、正直かなり偏る可能性あると思います。
そうだね、
まあ、その辺は後ほどしましょう。
はい、
エガさんボールで遊ばない、
8パワー
説明を聞きなさい。
はい
、はい、これで弾を選択してそのアクションを実行する、
うん、はい、
で、この手番はその、弾を取ってアクションするっていうのを、
うん、
3回あるアクションのうち2回はこれを実行してください、
うん、そうなんですよ、
はい、必ず、
うん、
そして残り1回何するのか、残りの1回はラビアクションでございます。
ラビ
ラビ
ラビです、はい、手元にあるこの帽子かぶってるような、コマがあると思います。
お、
はい、これがラビコマでございます。ラビっていうのは、神父さん、教会の神父さんです。
ヌヌネネヌヌネのじゃないや
ん、それラビ、はい、君のためなら死ぬの話はしてない
、
はい、このラビアクションは何するかっていう と、同じくこのシナゴーグ教会のボード、アクション選択のボードにある、
うん、
5枚のタイルがあります、
うん、
はい、アクションタイルと呼ばれるものですけど、
うん、
ここに若プレス、
はい
はい、ここにようやく若プレスメント要素が現れます。
じゃあラビーをどっか1個目に置いてみた、
アクションタイルに置きますってやったら、はい、そこの効果を発動する、
うん、
他の人はもうそこには入れないっていう早取りの要素になってます、はい、なのでこのゲーム、弾を取るっていうアクション、マーブルアクションと呼ばれてますけど、
うん、
っていうのと、ラビアクション、
うん、
ラビを置いてワーカープレスをするアクションっていうの2種類があって、マーブル2回、ラビ1回、この3回を1ラウンドの中で好きな順番でやっていいよというふうに言われています。でもラビアクションはワーカープレなんで早取りだし、
うん、
マーブルアクションはそこから弾を取るので、取れば取るほど、そう、パワー、その効果値が減っていきます。早めにやりたい、
悩みどころ、
そう、この辺が悩みどころになっている。そして弾がどんどん減っていくせいで、そもそも1個もそのやりたいアクションに弾が残ってないやんけということがあり得るので、模倣というアクションがあるんですね、
はい、
模倣のとこにも弾がいくつか転がってるはずなので、そこから弾取って、追加で1金払ったりとかっていう、またちょっと残念なコストはあるんですけど、その上で模倣をするとかっていうふうな救済措置があるというふうになっています。
なるほどね、早めにやりたい のはやりたいな。
そうですね。そしてじゃあ何をしていったらこのゲーム勝てんねんというところなんですけど、うん、このゲームの最終得点計算、うん、結構最近のゲームにしては大味です。掛、うん、け算を行います。
確かに
倍率系。
はい、その通りです。さっき3つ大きな要素があると言いました、
うん、
ゴーレム、うん、アーティファクト、研究、
うん、
それぞれの要素について、うん、自分の個人ボードっていうのをにいっぱいタイルが乗っかってるんですけど、
はい、
これを裏返すことができます、
うん、
まあ、それは、アクションの中でゴーレム作った後ゴーレムの強化アクションするとか、
うん、
みたいな感じでやることがアクションボードに決まってるんですけど、
うん、
裏返すと大食材、あのろうそく立てる食材ですね、
うん、
のマークが現れたりします、はい、この食材のマーク最終的に何個持ってますか、
うん、
かける、まあ、例えばそこの要素を何個、やってますかっていうふうな掛け算をしていきます。例えばゴーレムだったらゴーレム何体作りましたか、
はい、
その上で食材何個持ってますか、
うん、
今回ゴーレム3つ作りました、食材5つ持ってます、
うん、
3×5 で15点、
うん、
はい、
はい、みたいな感じ。アーティファクト何個完成させてますか、でアーティファクトにまつわる黄色い食材何個解放してますか、
うん、
3×3 です9点みたいな感じの掛け算になってます、
うん、その食材はどこで、
はい、食材は先ほど言った通り、メイン、自分の個人ボードの中で、
うん、
いろんなタイルっていうのをひっくり返して、
うん、
強化能力を強化していくことができるので、うん、そこに転がっています。例えば、はい、アーティファクトだったら、イカさんに説明してますけど個人ボードの、中でアーティファクトを強化するっていうタイルを動かすことができるんですけど、
うん、
動かしたらそこの下に書かれてたりします、
うん、
はい、
あ、だからこうやって隠れてたり、
そう、
最初は隠れてる。灰色のゴーレムはひっくり返したらカラフルなゴーレムになってそこに食材が書かれたりする。
へえ、
面白い。なので、まあ、自分の個人ボードを育てると、まあ、能力もつくとか収入がアップするし、はい、
うん、
最終得点計算のためのものも手に入るっていうふうになっています、
うん、はい、
なのでイカさん、あの最近のゲームでイカさんが困っていたいろんなことやらされるやんけという部分、
うん、
このゲームご安心ください、
はい、
極端プレイ許されてます。
特化して大丈夫です。
あ、平均的にあれもこれもあれもこれもやってやっと勝ちやみたいなんじゃなく、
はい、
もう
とにかく1要素極める OK です。
倍率があるから、
倍率があるから、
ね、うん、
そう、とにかくゴーレム全部で4体まで作れるんで、4体丸ごと作った後、
うん、
そのゴーレムにまつわる赤い食材を死ぬほど取るんや、
うんうん、
できます。
できますね。
そう簡単じゃないんでしょ。
そうですね、安定して勝ちたかったら3色あるその赤青黄色のうち2色ぐらいやった方がいいんちゃいますか。
せめてね、
確かにね、邪魔されるかもしれないしね。
1個は極めた上で、うん、もう1個半分ぐらいまでやっとった方がいいんちゃいますか、
なるほど、
ぐらいのバランスになってます、
うん、
はい、なのでまあどっちにしろね、 ある程度育てなあかん事情もあるんですよ、
うんうん、
というのもですね、ラウンドの終わり際に、
うん、
ゴーレムが暴れ出さないかチェックをします。
最初の方に言ってた ね、
うん、そうですね、
マイナス要素ね。
その通りです。ゴーレムはですね、街の中をどんどんと右の方に進んでいく、そこロコの要素がある、そしてそこのアクションを実行できるみたいな話をしましたけど、
うんうん、
ゴーレムが進みすぎるとですね、
うん、
同じくその道端に自分の助手コマっていうのがいてるんですけど、
は
い、
助手、
はい、助手コマっていうのもなんか速道みたいなところに一緒に歩いてるんですけど、
うん、
最終的にそのラウンドの終わり際に自分の助手コマと、
うん、
ゴーレムの進み具合を比較して、
うん、
ゴーレムの方が先に進んでしまっている場合、
うん、
ゴーレムの制御ができかねる状態になってます、
うん、できない、できかねますわね、先行っちゃってるからね、
はい、そうです。助手がもうゴーレムを面倒見切られへんわという状態になってます、
うん、
なのでその分だけペナルティで知識っていうその資源を払わなきゃいけないんですけど、
うん、
それができなかった場合はマイナス5点くらいます、
うん、シンプルな点のマイナス、
はい、雑にマイナス5点くらいます、
う
ん、はい、みたいな感じで、まあちゃんとゴーレムの進み具合を制御しつつ、
はい、
そして、助手もちゃんと前に進ませるとかっていうスゴロクもしっかりやりつつ、
うんうん、
っていうふうに最低限やらなきゃいけないことはあると。
そうですね。
でそれやったらもうゴーレム、うわー、助手はもうどうでもいいよってなって、もう300点ぐらいマイナスになっても後でバーンって言って
すぎちゃう。そうですね、マイラウンド15点ずつマイナスになっていきますね。
やば、
いける。
はい、このゲームは最終的には100点、まあ、一応超えるかなぐらいの点数ではあるんですけど、マイナス300点くらったら無理ですね。
そう、無理か、
はい、まあまあ、あの完全無視するともうほぼ確実に勝ちの目はなくなっていくので、できるだけ最小限に、抑えつつ、
うん、
でもこのゲームスタートのゲーム開始時の点数が10点なんですよ、
うん、
あ、
1ラウンド目ぐらいはペナルティくらってもいいかな、
なるほど、
みたいなバランスになってます。
0点は0点
0点は0点
0点からいくら下がっても
0点、一応マイナスはなさそうでした。
なるほど、
はい、
そういう汚いことを考えるような人間がこういうゲームやったらあかんな。
ダメです。ちゃんと勝ちを目指しましょう。
うん。
勝ちを目指す中でクリアに戦いましょう。
そうやね。そういう穴をつくようなゲームはやめよう。
そうですね。まあ、他にもですね、ちょっと説明しきってない要素、パスっていう、アクションがあったりとか、うん、あるいは、初期の、最初から目標カードっていうのがあったりとか、うん、いろいろ要素は細かくあるんですけど、まあ概ね概要としてはこんな感じです。
うん、すごい、なんか、いろんなことをできそう、
いろんなことをできそうというか、いろんなことを考えなきゃいけないゲームですね。
う
ん、
そう、一手番でめちゃめちゃ考えるゲームじゃないですか、ね。
は
い、そうですね。
じゃあ、早速なんで、りのりさんは、プレイした私とりのりさんの感想を見ていきたいんですけど、りのりさん、感想はいかがでしたか？
いや、なんか始まった時点で、助手は全然動いてないのに、ゴーレムさっさと進んでいくんですよ。
そうですね。
ゴーレムは勝手になんか進む要素があるの？
お、そうです。ゴーレムはですね、まず自分の個人ボードに自分のゴーレムたちは何歩歩くかっていうのが印刷されてます、うんうん、でゴーレムを作れば作るほどこの歩数が上がっていきます、うん、でさらに、ラウンドマーカーにもなっている人物カードっていうのがあるんですけど、うん、この人物カードによってゴーレムはさらに追加で何歩歩けということが、
はい、
書かれていて
なぜか、
はい、なので、うん、必ずゴーレムは例えばラウンドの頭に6歩歩けというふうな指示をされます、
うんうん、
でこの6歩を自分が持っているゴーレムに割り振っていって2歩2歩2歩でもいいし、うんうん、3歩3歩0歩でもいいしみたいな感じで割り振っていくことになります、
うんうんうん、そうだからまあ助手からしたらおーい待ってくれよみたいな感じですごいさっさと進んでいっちゃうんですけど、
うん、
なので1出番目にすごい考えたことはゴーレム死んでくれと思ってます
止まってくれって、
うん、とりあえずゴーレムを死なすこともできるんですよ。粘土化するっていうか土に戻すっていうか、うん、それによって得点がとか、まあ、メリットがあったりもするんですけど、うん、墓場に送ると、
うん、
はい、なので、まあ、その辺も
ゴーレムの
楽しいかな。
あ、そうですね。あ、そう、今リエさんが言ったことに関してはイカさんがゴーレムの人生って言いましたけど、
はい、
確かに村の人生的に、
うん、
ここにゴーレム寝かしてねって、
うん、
死んだゴーレムここに寝かしてね、
うん、
でその時にここに書いてあるやつ埋めたらそれもらっていいよっていうボーナスが書いてあります、
うん、そうですね。
で殺したら得点あるね。
その通りです。このゲームではゴーレムは死ぬのは別に悪いことではないですというか、うん、はい、積極的に殺すべきです。
だから一応、まあ、私はこれ伸ばそうみたいな、この要素を伸ばそうみたいなことを最初に考えたんですけど、
うん、
まずはちょっとゴーレムと助手のその距離感をどうにかしなあかんなっていうのを
物理的な距離もね、心の距離もあるからね、
距離をねどうしようかなっていうのを考えるところがまず面白かったかな。
はいはいはいはい。
助手ってどうやって動くの？
助手はですね、先ほどシナゴーグこの境界ところから弾取りますよって言いましたけど、はい、
うん、
黄色い弾取ったら、黄色い道のところにいる助手が一歩動きます。青い玉取ったら青いところが動きます、
うんうん
う
ん、
赤いところ取ったら赤が動きますみたいになっているのに加えて、
はい、
他のボーナスなんかでいろんなところでもらえます、
うんうんうん、
一歩ずつ動くっていう能力を持ってたり、まあ、ゴーレムの仕事で資源払ったら助手2歩動かしていいよみたいなやつがあったりとか、いろんな方法ですね。
だから結構最初の方にはよし知識を伸ばそうみたいな、
うん、
このなんかアクション的に知識を伸ばそうと思ってたんだけど、そこに欲しい玉がなかったから、
うん、
欲しい色の玉がなかったから、あー仕方なくこっちのアクションせざるを得ないなみたいな、
うん、
そういうジレンマもありました、
ね、そうですね。
組み合わせが常にねうまくいってるわけではないから。
そうです、うん、はい、まあ、このマーブル玉がどういう風に偏るかっていうのは結構ゲーム自体を左右することになりますね、
うん、
そうそう、
極端なことが起こると結構みんなが辛くなる、
うん、
ゲームですね。
左右する割に入れ方によって偏らすこともできてしまう感じ、
まあ、そうですね。なんでこれはまあ紳士協定といいますか、
はい、
みんなでなんか、
まあ、交代に入れようねとか、まあ、そういう風にした方がいいんじゃないですか。
なる
ほどね、はい、という風になってました。まあ、ゆるさんはそういうところが楽しかったと、
うん、
はい、じゃあ私ですね、私はですね、とにかくやってる最中ずっと頭の中でパズルをやり続ける感覚があって、
うん、
そしてそれがハマった瞬間の気持ちよさっていうのがこのゲームの肝かなと思います、
うん、なるほど。
先ほど言った通りマーブルの弾を取ってきて、
うん、
なんぼのパワーでっていう、これも自体もすでにもうパズル感はあるんですけど、
うんうん、
それによっていろんなことが発生するんですよね、
うん、
マーブル取りました、じゃあそれによってで資源が何個手に入って、で例えばゴーレムを生み出して、そして、その後じゃあゴーレムにまた労働させてのアクションを次のアクションでやるかなとか、でその3アクションしかないのをどう使えば、このラウンド、まあ、ゴーレムが暴走せずに最大限点数が手に入るか、
は
いはい、みたいなことを考えることになるので、めちゃくちゃ1手番、先ほどリュウさんも言った通り重たいんですよ。
うん、
考えることが多い。でさらに 正直言ってゲーム始まった直後の見通しがめちゃくちゃ悪いです、
うん、そうかも
確かに、は
い、これもちょっとマイナスポイントでもあるんですけど、うん、じゃあ何したらいいのって、うん、ちょっとねあの大海原に放り出された気分になります。
そうやね、
はい、なんですけど2ラウンド目3ラウンド目やっていくにつれてなるほどねってなるんですよ、
うんうんうん、
こうすると強いねとかっていうのが見え始める。
そうやね、だからもう1回やっぱ1ラウンド目からやりたいなと思う。そうなんですよ、うんうん、
1回目のゲームで、まあ、やってる最中に学びがあるっていうのがやっぱり1つ目の気持ちいいところやし、うん、やり終わった後にじゃあそれを持って満を持してもう1回やりたいねっていう風な気分にさせてくれる、
うん
はい、長いゲームではあるんでなかなか大変ではあるんですけど、
はい、
もう1回やりたいと思えるっていうのはやっぱいいゲームですね、う
ん、あの2回やれるんやったら2回やった方がいいけど、うんまあ、やれない環境やったらもしかしたら1ラウンド目だけを練習としてやってみるっていうのは必要なゲームかもしれないですね。これは説明聞いただけで多分何もわからない、
ね、1ラウンド最初1時間かかってたけどね。
ああそうね、
4人プレイで、
4ラウンドやって4人プレイで、後ろのラウンドはね徐々に慣れてきて早くなってたんやけど、
うん
うん、それでも全部で3時間かかりました、
うん
はい、で1ラウンド目はやっぱり一番時間かかるので、
うん
ね、あのね、うん、1ラウンド目がねその妖怪1足りないがめちゃくちゃうごめくんですよ、
うん、
何やっても1ずつ足りんから
確かにな
んか一番おいしい動きをしようと思うと、うん、どっかを諦めなきゃいけないようになってたりするんですよ。
ああ、うん、そうやね、おけいさん1ラウンドの1手番目が一番悩んでたよ、ね、
あそう、あそこで俺は何をすればいいんだっていうのが全然見通したってなくて、
なるほどなるほど、珍しいなと思って。
ああそうね、私は結構1手番というか手番は早く、うん、早打ちな方なんですけど、ああそう、あの自分のゲームの仕方のことを考えると、
はいはい、
結構なんていうの、なんかそのこの資源が何本入ってとかっていう細かいことを考えるんじゃなくって、うん、パッと見であれとあれとあれができそうっていうのをまず道筋立てて、
はい、
じゃあそれやるためには、このアクションから打つのかって言って検証していく作業をするんですけど、何本検証しても最初にできそうやなと思ったことにたどり着かないんですよ。
うん、
なのでこれができるはずなのにできないっつって困るんですけど、
うん
まあ、結局最初の印象でこれができそうがすでに間違ってるんですよ。
なるほど。
そう、あの今までのそのゲーム関係で、ね、な培ってきた、
うん、
だいたいこんぐらいまで進みそうに噛み合わないのが最初困りましたね。
なるほどね。
結構その、まあ、最近のゲームちょっとやってて、
うん、
もう何ラウンドかあるうちのもう1ラウンド目で、うん、そこをもうかなりでかいボーナスがあるそういうところに届かしちゃえる人が一緒にやってていたりして、
うんうん、
もうそれやられると結構もうああもうだるってなったりすんねんけど、
はいはいはい、
ゴーレムに関しては、
うん、
お客さんでさえそれが見えない。
そうなんですよ。
レベルのことは
もうできそうやんまで行くんですけど、
うん、
よく考えるといやできないぞ。
1ラウンド目そんなに見ない。
絶対に1金足りないし、なんなら1ラウンド目収入めちゃめちゃ辛いぞみたいな。
もしかするとそういうゲーマーへのアンチテーゼの可能性まであるかもしれない。
あるかもしらん、
うん、もう1ラウンド目でもそんなもん決着つけさせるようなゲームじゃないんだよ。
やらせ
る。
そうそう。で2ラウンド目ぐらいでリノリさんが軌道に乗ってるのを見るとめちゃめちゃ妬ましいんですよ、うん、
私最終4位やったけど、
うん、
最初はうまくいってるかもって思ってた。
序盤なんかリノリさんがめちゃめちゃ綺麗に回ってるやべーってなったけど、
うん、
でも2ラウンド目若干しゃがんで3ラウンド目から爆発させるみたいなこともできるしで、なかなかね、そう、どこ緩急がついてる
みたいな。もう最後まで結構わからんぞみたいなゲームになるような設計にされてるから、
はい、
もしかするとあの現代、ね、最近なんかそういう手番をうまくいってる人が勝てるみたいな、うん、その、うんうん、そこが見通しがうまくいかんかったらちょっとしんどいなみたいなゲームがある程度あるなって感じてんけど、
うんうんうん、
もしかすると次の段階のゲームなんかもしれんね。
なるほどね。
そうですな。そう、確かにその意味で言うと、同じ作者のバラージっていうゲームは、
うん
はい、
コツコツ1ラウンド目から勝利につながる行動をちゃんと積み重ねたら勝つんですよ、
うん、あそうやね。バラージは一手ミスると結構しんどい。
そう、その通り。私が言ったさっき積み重ねるの逆を言うと、
うん、
それができなかった人間が脱落していくゲームなんですよ。なので、あの正直言うと慣れてない人間が、
うんうん、
慣れてる人間と一緒にやると、
はい、
早々にこれは勝てんなって思ったまま2時間過ごすことになるっていう辛さがあるゲームではあるんですけど、
俺やな。
そう、でもね、バラージは私も結構その系があるから苦手意識がありますね。
うん、
なんだけどゴーレムに関しては先ほど言ったかあの掛け算なので、
はい、
最終ラウンドまでにその掛け算の種さえ用意できれば、
うん、
逆転の目がある、
うん、そうなんでしょ
っていうのが なんかそのね、うん、バラージュとちょっと違う方向性でバランス取ってきたなっていうのを感じましたね、うんうん、
確かにね。
もしかすると新しいスタンダードなパターンになってくるかもしれない、
ね、確かにそう、うん、なのでこのゲーム、おすすめでございます。
なるほど、わかりました。やれる機会にさせてください。
はい、はい、というわけで今日紹介したゲームは
ゴーレムでございました。
はい、
はい、というわけでボドータのコーナーでございます。お久しぶりだぜ。
確かに
ね、あのちょっと今年一発目はね喋れんかったから、ね、
そう、昨年末ぐらいから結構溜まってますからね。
はい、はい、じゃあどっから溜まってるかと言われば、この男バンちゃんからいきましょうかね。
はい
はい、
はい、イカラジ最新回拝聴しました。今年のベストゲームも面白かったですが、その後の個人が選別する際の判断基準に触れたトークが大変興味深かったですと。
うん、
相手を腐すことができるポッドキャスターの横のつながり同士だからこそその話題に感じ楽しかったです。改めて7周年おめでとうございます。 ありがとうございます。
179回のね、2021年最後に、更新したのについて話してもくれてますね。
はい、あの私がもみさんのセンス合わんわって言ってたやつですね。
もうバンちゃんが丁寧すぎて丁寧じゃない感じで返したいと思います。
はい、では続きましてギヤマさん、
はい、
丘の上の裏切り者の館って知名度ないんですね。本日やりませんかと提案したけど誰も乗ってこなかったよ。
マジ
っすか。イカトリーネとイカガシラジオでも面白いと評価してたんだけどな。おのののかっていうネタも空振りになりました。
そうなの。いや、すいません。
いやもうせめておのののかは受けるやろ。
いや、下手に使う方がいい。
まずそもそもおのののかを知っているかどうかが問題やから
な。
かなり遠回しなネタではあるので。
確かにね。
そうね。
うん、そう。
いやでも知名度ないのか。なんか私結構さ、みんな知ってるなっていう感じではあったんですけど、
俺は知らんか。
知る人ぞ知るというか、ツイッターで一時見かけたかもなぐらいの感じではある。
やっぱり日本訳やし。
そうね、
さすがに。
そう、完全日本語版が今はもう出る世の中の中で、それが出てないゲームはやっぱり知名度はまだやっぱり低いかもしれないですね。
まあ、引きもね、そんなにこう高いゲームではないなと思うんですよ、パッケージとか的に。
ちょっと地味やからね、パ
ッケージ。地味なんですよね。
けどね、やったらね、すごい体験あるから。
やったら面白い。
ゲーム性は派手派手やからね。
これ、これオンリーのゲーム会やりたい。
丘の上だけやるゲーム会。
おののの会やろう。
おののの会やりたい。
はい、では続きまして、
はい、みやみやさん、さりげなくでそんな広げられると感嘆してました。7周年おめでとうございます。2022年も楽しみにしています。ソイヤッサ
ー。ソイヤッサー
急に今過去に行こうとしたの。
ソイヤッサーの後にエクスプロージョン的ななんかアイコンがね、
花火的なね、
絵文字が入ってますね。
いや別にあの永遠と喋れますよ大抵の
ことで。イカラジメンバーこの3人はもともとね、あのボードゲームができるバーで、
うんうん、
どうでもいいことをひたすら一晩中喋るっていうのをよくやってたメンツなので。
確かに、
ね、別にゲームなくても大丈夫ですよ。
そうですね。はい、そういうとこだぞって話ですね。
はい、
はい、では続きまして、
はい、アンダーマンさんですね、
うん、
ハッシュタグボソダテ。今年のボオサメは実家で、めいおい息子と丘の上の裏切り者の館、裏切り者を倒したが仲間を救えずと双方負けた気分なエンドに、イカラジで略称おのののかでおすすめされていましたが良いゲームです、続けて遊びましたと。
ああ、やっぱり刺さる人には刺さる、
ね、人気あるじゃん。
本当だよ、
有名ゲームじゃん。
いや本当ね、やってみないとこれはもうやってみてくださいとしか言えないね、
うん、確かに。でもこうやってちょっと広がってるなという感じが感じられるのはいいですね。
確かに。そう、ね、まあそうね、先ほど言ってなかったですけど、
うん、
あの日本訳で、
うん、
そのシールとか貼って遊ばないといけないっていうハードルの高さはあるんですけど、
はい、
このハードルは超えるべきですね。
確かに。
でこうやってね、あのどんなエンドかのネタバレしてあるけど、
うん、
シナリオが50あるんで、
そう、
この程度ではもうネタバレにならないぐらい。
そうですね。
でやってる間にこのシナリオやったとしても、
うん、
別に思い出さないんで多分、
うん、
というかね、
別に
同じシナリオやってもいいよ、
うん、で同じシナリオでも体験絶対変わる
んで。そうそうそうそう、
まなみすみたいにね、知ったら遊べないではないので、
はい、
そう、う
ん、ぜひぜひ皆さんやってみてください。
はい、
では続きまして、ちびまる子さん、
はい、
年末年始はホラボドかイカラジカのどっちかの影響で見始めたオッドタクシー漬けの日々だった。映画も楽しみ、個人的には矢野が好き、かわいいと。
確かに、
はい、オッドタクシー
見てない、
しましたね、
まだ見てない俺。
あれまだもう全然面白いんでね、見てもらっていいんですけど、うんうん、内容の中ではやっぱりねネタバレにならないようにみんなが結構伏せてる部分もあったりするんで、うんうんうん、ぜひ見てくださいとしか。
そう、
は
い、オットタクシーという言葉だけが一人歩き、うんうん、俺の中でしてるからどうしようかなって
俺の中で、まあ、ミステリーですね。
はい、
そうですね。はい
はい、ゲナさん、イカラジ拝聴。イカさんがジョジョミリ集だったとは。まあビーティーもバオーもアイリンも好きなんですけどね、うん、アイリンもしかして戦う魔法少女の走りじゃないですか。
ゲナさんがね、どうもね、俺と、うん、
年代的な
近い
ジェネレーション的な話、
ジェネレーション的に近い人間なんですけど、僕早い目になんかサンデーとマガジンに行ってしまった人間だったり、
なるほどね、
ジャンプを早い目に切り捨てたというか、うんうんうん、別の漫画を読み始めるってちょっとあの悪い方のオタクやったんで、
まあまあまあ、うん、いや僕もね BT しか名前だけですよ。しかも
あ、なるほど、
BT の名前聞いたことあるだけで他はちょっと存じ上げない名前ばっかりです、ね、
あ、じゃあジョジョの初めの方なんかな。
そう、まあ、そもそも私自身もジャンプ漫画を、まあ、ジャンプ自体を買い始めた時にはすでに第5部やったんですよ、ジョジョの。
なるほど、
はい、1,2,3,4 部がすでに終わってるタイミングから見始めたので、この辺のことはもう全然わかんないんですよね。
まあ僕がジャンプを初めて読んだのが 1990X 年みたいな、あの札束をバラバラって言われてもこんな感じ意味ねえよみたいなことをしている北斗の拳の第1話やったんで。
あ、北斗の拳ね。
そう、だからもう全然年代がね。
そうね、聞いてる人に怒られる覚悟で言うと僕の中では北斗の拳は古典です。
いや本当
古典です。
はい、みたいな感じですね。
確かに、はい、
はい、では続きまして、
はい、テーブルゲームズインザワールドさんですね。
はい、
はい、イカさんの考えることに集中してしまってエンジョイにリソースを避けないが分かる。この頃、重量級に触手が動かなくなったのはそのせいかも。60分前後がストライクゾーン。
なるほど、
そう、そうね、
いや
それあるあるなんや。
だから多分ね、あの小野さんも目が線にな
る。難しい、そう、ね、やってる最中にどうしてもね。まあ確かにな、その笑顔とか、うんうん、その感情が動くっていうのは、うん、心に余裕がある時にしかできないっていうのは、
はいはい、
やっぱりよく聞く話ではある。
うん、
それで、まあ、今回、ね、紹介したゴーレムも、うん、おけいさんが言うパズルをめっちゃ組み上げてるんやって話、
そうね、やったじゃないですか。考えながら、まあ、確かに笑える人もいるけど笑えない人もいる。
まあ、そうそうそう、
だから仕事が積んでる時とかに、うんうん、ボードゲームだからやれない。
やれない
か。あの無感情になっちゃう、う
ん、なるほど、それでストレス発散にできないんよね。
そうね、まあ、それのちょっとミクロなゲーム中の感触の話にはなってるけれど、本質は一緒かもしれないですね。
一旦忘れれる環境の時のボードゲームはいいねんけど、うん、忘れれない環境の時はやれないよねってことは、はい、はいね、気をつけます。
あるあるですね、
今年は気をつけてます、それ、
はい、ありがとうございます、はい、では最後に、ちびまる子さん再び現れましたね。
はい、
はい、イカラジハッシュタグつけてもらってます。年末年始のボドゲはスカウトに彩られていました、
うん、
年末に実家の両親と私と妻かっこ美人の4人でかっこ美人の4人でスカウトをプレイしたらドハマりしたようなのでプレゼントとしたところ、その次の日に母のインストで私の兄夫婦と両親の4人でスカウトをプレイしてもう大盛り上がりしたようです。
お母さんすごい、
ね、すごいよね、インストもできて素晴らしい。なんかその家族で遊ぶその正月の遊びに、まあ、もともとはね、
うん、
人生ゲームなんかよく入ってたかもしれないですけど、
はい、
これでスカウトが入ったということで、はい、でさらに続きがありますね、はい、自分が進めたボドゲが相手に刺さる瞬間ってめちゃくちゃ気持ちいいですね、今では妻と2人で遊ぶゲームばかりチェックしていましたが、うんうん、今年は多人数カルゲーとかも気にしていきたいです。例えば日本人なら誰もが馴染みのあることわざをテーマにするゲームとかまあそんなゲームあるわけないですよね。
ないんじゃ。
あります。あります。
あるの。
ここからスムーズに告知のコーナーに入ろうと思います。なんと、イカガヤでですね、
はい、
2月6日に、実施される予定だった、
はい、
ゲームマーケット大阪、
はい、
新作販売予定だったゲームがございます。その紹介していきましょう。タイトルはですねこちらです。デュデケン
発見ことわざ品評会。
イエーイ、
品評 が品評
会、はい、こちらですね、まあ、イカラジの中でちょっと今度紹介しますわみたいな話をしてましたけど、うんうん、ちょっとね現場なくなったんでどうしたろうかなっていうところではあるんですけど、
言ってる、言ってる間にね、もうこの1週間ぐらいの間に、
そうですね、
アイデンマーケット大阪はちょっと開催自粛ということで、う
ん、はい、でちょっとね1月の末にねどういう風にしていきますかっていうのがアクラチさんから詳細出るらしいので、うんうん、はい、ちょっと我々もそこを待って、はい、今後の動きどうしていくかっていうのを決めていきたいと思っています。あ、そうですね、
通販とかね、
そうですね、うん、でまあ、このゲーム自体どんなゲームかというと、なんと、うん、チーマルコさんがないですよねって言って求められていた、まさにことわざを作るゲームでございます、うん、といってもですね、普通のことわざを、もじったようなゲームではなくって、うん、本来であればことわざでは使われないような、うん、まあ、それこそなんかどっかの J-POP で見たことあるような歌詞っぽい言葉だなとか、あるいはどっかの文学作品にちょっと出たような気もするなとか、うん、まあ、いろんな日本語のカードが入っているので、うん、まあ、それらを組み合わせて親が、ことわざを作り上げて、そしてそれがわからないように、どれが親が作ったことわざかわからないようにガチャガチャとシャッフルされた上で、
はい、
回答者となった子供たちというか、まあ、他のプレイヤーたちっていうのが、うん、それを親がどのことわざを作ったかっていうのを当てる、まあ、コミュニケーションをしながらワードを使うゲームというふうになってます、
うんうん、
だから未来の研究者がたまたまあの古い言葉を見つけてしまって、
ね、これは
どういう意味なんだろうと、
これはことわざだろうみたいな、
うん、そう、これが噂に聞く
ことわざの一部だろう、
はい、大昔に日本でという国で使われていた、ことわざというものだろうと、
うん、でこのような言葉が発見されました、この言葉はどういう意味だろうっていうのを、
はい
はい、品評するんですね、
品評するんですが、うん、その意味っていうのはね、あの親ね、見つけた人だけが知っている、
その通りです、うん、はい、というふうなコミュニケーションゲームが新作として販布される予定でしたので、
うん、
まあ、今後ですね、どういう風な形でちょっと販布していくか、まあ、通販になるのか、うんぬんかんぬん、またご報告していきたいなと思っております、
うん、はい、一応、まあ、ゲームの概要だけ話しておくと、プレイ人数は2人から6人、
うん、
プレイ時間は5分から20分、
うん、
対象年齢は10歳以上となっております、
うん、はい
はい、カードは102枚
すげえよ、102枚も入ってるよ、
入っております、
はい、
上の句カード、下の句カード、
はい、
上の上の句、下の句、
下の句、下の句
と、はい、あと意味カード
で、そうですね、
はい、
はい、でこっそりですね、いかがやとしては初の2人対応、うん、6人対応でございます。
あ、そうかもしれないです、
はい、あの今までね3から4人がばかりだったんですけども、うん、今回はパーティーゲームということもあって、
うん、
まあ、少人数から大人数まで対応できるような形してますし、
はい、
まあ、2人でもあの面白さの方向性としてはそんなに変わらないかなと思いますので、
うんうんうん、だからこの人はどういう意図を持ってこのことわざを作ってたんだろうみたいなことを、
はい、
あの当て合うっていうことですね。
そうですね、
知ったかシリーズを含めるとワードとしてはそれ以来、うん、ワードゲームとしてそれ以来かな。
そうですね
そう、
はい、というわけで、はい、ぜひお楽しみくださいという話と、
はいはい、
そしてこの話題にスムーズに入ってしまったので言い忘れたんですけど、
はい、
ハッシュタグイカラジですね、
うん、
ハッシュタグひらがなでイカ、カタカナラジで、うん、ツイッターでつぶやいていただきますと、
はい、
このラジオのリスナーであるイカラジスタとして勝手に認定しまして、
はい、
ボドータのコーナーで読み上げたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、あのトークテーマみたいなのね送っていただけると、
あ、そうですね、うん、メールの方でもトークテーマ募集しておりますし、まあ、あのメールを送るのはちょっと手間もかかるし恐れ多いわとかいろんな感情もあるかと思いますが、
うん、
まあ、普通にハッシュタグイカラジで、まあ、これについて話してほしいとか、
うん、
こんなテーマ皆さんイカラジの皆さんどう思ってますかとか、
はい、
みたいなことをいただけるとめちゃくちゃ喜びます、
はい、
人に頼ってます、
はい
はい、
ネタをください、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ではこのラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛にいただければ大変嬉しいです。
はい、うん、嬉しい、
はい、というわけで今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかがー